Well, this morning, we're starting a new book of the Bible. We finished up Deuteronomy, and this morning, we're going to start studying the book of Joshua.
前回で私たちは申命記を学び終えました。で、今日からは新しくヨシュア記に入りたいと思います。
And so, in your Bible, it picks up right after where Deuteronomy left off.
申命記の次のところですね、がヨシュア記になります。
And you remember, Deuteronomy ended on the east side of Jordan. Everybody, the Israelites were all camped out, 2 or 3 million people, they're all camped out together on the plains of Moab.
イスラエルの民はですね、まだヨルダン川の東側にいます。で、本当にモアブの地というところですね。そこに、まあ、200-300万人の人たちが、大勢の人たちが、そこで今キャンプをしている状態です。
And Moses delivered his farewell sermon.
で、ここでモーセが、まあ、最後のメッセージを彼らに。
After he was done with that, he climbed up Mount Nebo. Remember, the Lord told, and the Lord gave him a look at the land, the promised land.
そして、そのメッセージを語り終えると彼はネボ山に登っていきました。そこで、神様がこの約束された与えると約束してくださったその土地をそこの山から見せてくださった。
And then he died.
そして、その後モーセは、まあ、亡くなりました
。Moses had fulfilled his purpose, his ministry on earth.
彼はこの地上で与えられていた彼のミニストリーというものを、まあ、成し遂げました。
But before he died, rememberThe Lord told him that he's going to pass on the leadership to Joshua, and Moses laid his hands on Joshua and made him the leader of Israel.
モーセが亡くなる前にですね、神様はモーセの後にそのイスラエルの民を導いていくリーダーとしてヨシュアを立てられました。そしてモーセはヨシュアの上に頭の上に手を置いてそのリーダーシップを権限をまあ。ヨシュアの方に移しました。
So in this book, we're going to follow the life of Joshua as he takes and leads the people on into this promised land that God had promised way back in the time of Abraham.
で、私たちはこれから今度このヨシュアについて書かれてあるヨシュア記というのを学んでいきますけれども、神様が、本当にアブラハムの時代に約束されたその、私があなた方に与えると使われたその土地にヨシュアを通してヨシュアがイスラエルの民を先導してその土地に入っていくというそこのストーリーを見ていきます。
But this book of Joshua is more than just a history book.
でもこのヨシュア記というのは単なる歴史書だけではありません。
It's a picture of New Testament reality.
これは新約聖書を もっとこう実体化させたものです。
It's a picture of Jesus. If you look at it, it's very symbolic. Joshua is a picture of Jesus.
そしてこのヨシュアという人は、イエス様をまあ象徴しています。
And the promised land is a picture of the spirit-filled life, the abundant life that Jesus promised.
そしてこの約束の地というのは、まあ、イエス様が、与えてくださるその霊的な、まあ、命を表しています。
His name, Joshua, his name was originally Hoshea, which meant salvation.
このヨシュアという人の名前は、もともとはホセアという名前でした。そしてこのホセアというのは、救いという意味があります。
And Moses, back in Numbers, if you look at Numbers 16, Moses changed his name. And instead of just salvation, Hoshea, it became Yahshua, meaning Yah, meaning Yahweh. God is salvation.
そして、民数記の13章の16節をご覧いただくと分かりますけれども、モーセがこのヨシュアの名前を、ごめんなさい、ホセアという名前をヨシュアに変えました。そして、このヨシュアの頭についているヨですね、これはヤーウェイの、ヤーといって、これは神という意味があります。ですから、神は救いという意味にヨシュアというふうに変わったということです。
Now, this Old Testament name, this Hebrew name, Joshua, in the New Testament, in Greek, it would be the name which we get Jesus. They're the same name.
ヨシュアという名前は、まあ、旧約聖書の中でヘブル語で書かれ、ヘブル語でヨシュアというんですけれども、これは新約聖書の中ではギリシャ語でイエスというふうになります。
Joshua, 同じ名前です。Joshua is derived from the Old Testament Hebrew. Jesus is derived from the New Testament Greek. But it's the same name.
旧約聖書の中はこうヘブル語で書かれていて、これがヨシュアという名前が、載っていますけれども、今度新約になりますとギリシャ語になってイエスとジーザスというふうになります。
And remember when the angel appeared to Joseph in the New Testament, he told him, you shall name him Jesus because he will save his people from their sins.
そして、御使いが実はイエスの父である、地上の父であるヨセフに現れて、あなたの生まれてくる子にイエスという名前をつけなさいと、そして彼は、民を救うものとなるというふうに予言されました。
Moses is a picture of the law.
それに対してモーセという人は、まあ、律法を象徴している人です。
And the law was not able to lead the people into this, the promised land.
そしてこの律法というのは約束の地に人を導き入れることができないものです。
Only Jesus can do that.
イエス様だけがそれをすることができます。
Now, just to show you, this is not just my theory. Jack has some theory about this. Paul said in the New Testament, in 1 Corinthians, chapter 10, verse 11, he was referring back to the wilderness wanderings at the time of Moses, and he said, all these things happened to them as examples for us.
そしてこれはですね、何もジャックの哲学みたいなですね、ジャック論というものではなくて、私が言っていることではなくて、聖書に書かれてあることです。パウロもこのように言っています。第一コリント人への手紙の10章の11節のところに、
You can just refer to it.
これらのことが書いて、彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。
In fact, if you look in verse 1 there in chapter 10, 1 Corinthians chapter 10, he talks about, or verse 1, verse 2, that all were baptized in Moses in the cloud and in the sea. So Paul actually talks about them going through the Red Sea and he compares it to baptism.
そして10章の2節を見ていただくと、そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受けというふうにありますけれども、そのようにパウロはここでこのモーセが航海を割って民を海の底を通っていきましたけれども、それをバプテスマと洗礼と、まあ、比較してここで語っています。
Now there are some people and some like、very kind of maybe some old spirit、I remember there's that one swing low sweet chariots andThey kind of refer to Jordan as if it's heaven, but it's not a good picture of or not Jordan, the promised land, as if it were heaven. But that's not a good picture because when they go over into the promised land, they're going to be in battles. They're going to have to fight for what they get, and that's not heaven. There are no battles in heaven. There's no evil in heaven.
よくですね、この約束の地を、まあ、天国に例える方がいるんですけれども、でもそれはちょっと違うと思います。この約束の地に彼らが入っていくときに、実はここに戦いがたくさん起こっていくわけです。で、天国というのはそうやって戦いがあるようなところではありませんから、悪があるところではありませんから、天国という象徴というのとはちょっと違うと思います。
But in this lifeThere is an abundant life that Jesus said, I came to give them life and that abundantly. And Jesus said, in this life, we are overcomers. And there's a victory we have, that there's the spirit-filled life here, while we're on earth, before we go to heaven, that's been promised to us by the Lord.
でもそこには、実は命があります。そして、イエス様は本当に私たちに豊かな命を与えるというふうに約束してくださいました。この地上にいる間に、この地上で本当にその豊かな命を生きていくことができる、そういったものを約束してくださって。
And this book has a lot that we can learn, a lot to help us enter into that life, that spirit-filled life.
この、予証記を通して、その約束されて豊かな命に入っていくためにどうしたらいいかということがたくさん 学ぶことができることがこの吉明に書かれています。
Now, Joseph was born in Egypt.
ヨシアはですね、エジプトで生まれました。
When he was a boy growing up, he experienced slavery. He saw it firsthand. He must have saw people getting whipped. He knew what it was like for his family and everybody he knew to be under the bondage, under bondage to slavery.
彼は、まあ、あの小さい頃そのエジプトでみんながまだイスラエルの民が奴隷状態であった時にそこで育っていますから、大人がですねこのエジプトにの人たちにこう虐げられて奴隷として、まあ、鞭打たれてあの労働させられているというそういった姿を見て彼は育ってきています。
He knew what it was like. He was there when the angel of deathpassed over the land of Egypt and all the firstborn in Egypt that were not in a house where there was blood applied died.
そして彼はずっとあのそういったものを見てきて、神様の奇跡も見ていますから最後の災いの中でドアにこの血を塗った家の中にいる長子はあの死の御使いが過ぎ越してくれて助かったと。その血がない家 の, あの長男というのはみんな死んでいったというその災いも彼は実は見て経験しています。
Joshua was the firstborn of his family. It was his life that was spared because of the blood of the Passover lamb.
実は彼もまたその自分の家の長男でしたから、その杉越しの子羊の血によって死の御使いが通り過ぎてくれた自分の命が救われたということを実際に経験している人です。
And also you'll remember in the book of Numbers there, Numbers 13, we studied about when Moses sent out 12 spies to go and spy out the promised land. Joshua was one of those spies.
そしてまたですね、あの民数記の13章のところに出てきますけれども、エジプトから出てきて約束の地にの手前のところにイスラエルの民がやってきたときにそこに、まあ、偵察隊を12人送ったわけですけれどもその中にヨシュアも含まれていました。
Remember, they came back after spying out the promised land and 10 of these 12 spies gave a bad report. They said, yeah, it's a great land, but we'll never be able to take it. There are these giants and we can't do it. We'll be wiped out.
でその、まあ、送られた12人の偵察隊のうち、まあ、そこで土地を探って戻ってきてその12人のうちの10人が、まあ悪い報告をしたわけです。あそこは素晴らしい土地だけれどもでも巨人がたくさんいてもう自分たちは絶対あの土地を得ることなんかできないというそういった報告をしました。
But only two of the spies, Joshua and Caleb, had a favorable report. They said, yes, it's trueThere are giants in the land, but it's a great land, and God is going to bring us into it. Let's trust in God.
けれども、その中の2人、ヨシュアとカレブだけが、そこで、まあ、良い報告をしてきて、あそこは本当にいい土地です。確かに巨人もいるけれども、でも主が一緒にいてくださるから、必ずあそこを得ることができるでしょうと、そういった報告をしました。
And as a result of that, the people believe these 10 spies.And as a result of that gave the bad report, and as a result, the whole nation wandered around in the desert for 40 years, and they could not enter the promised land.
でも結果として、まあ、民はですね、その12人のうちの10人の悪い方の報告を、まあ、信じてしまって、その結果、40年間荒野をさまよう羽目になりました。
They wandered around until every adult thatrefused to go into the land for 40 years, every one of them died.
その土地に入ることを拒んだ全ての人たちがその荒野で亡くなるまで40年間彼らはその荒野をさまよっていました。
But Joshua and Caleb, they remained, they survived. And here is Joshua, the man who believed God 40 years old.Earlier, and now God has chosen him to lead the people into this wonderful land.
でもその時に、ヨシュアとカレブだけは、まあ、残ってですね、生き延びました。そして今ここで今度ヨシュアが、その時に 40年前に神様が与えてくださると信じた彼が今神様によってリーダーとして立てられて、この民を約束の地に導き入れるものとして選ばれました。
Let's read verses 1 through 5 now. Joshua 1 verses 1 through 5.
それではヨシュア記の1章1節から5節をお読みします。さて、主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガユーフラテス、ヘテ人の全土及び日のいる方の大海に至るまでである。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。
So God said, Moses, my servant, is dead.
神様はここで私のしもべモーセは死んだと言われました。
Moses had been everything to the people.
モーセという人はこの民にとっては全てでした。
He was the one whom God chose to deliver them from Egypt.
彼こそが、まあ、このイスラエルの民をエジプトから導き出すために選ばれた人でした。
God used him to do these mighty miracles, and the one that I think the most spectacular is when he raised his staff and parted the Red Sea that they could all walk across.
神様がこのモーセという人を通してあらゆる奇跡を、まあ、見せてくださいました。一番すごい奇跡というのはおそらくこのモーセが杖をかざしたときに海が二つに割れるというそういったものだと思います。
And they went out into the desert. I mean, this huge crowd of people out in the desert, and they're just following Moses, and Moses is following God, and they're, you know, they must have trusted a lot in him to. If Moses is the one that gets the word from God, and they needed him.
そして、まあ、その後アラノをこうもう本当に多くの民が、砂漠の中を行くわけですけれども、その先頭にモーセが、まあ、彼らを導きます。そしてモーセは神様に導かれていきます。彼らにとってはモーセという人が神様からの言葉を預かってくれる人ですから、本当に彼らにはモーセというその、指導者が必要でした。
And they came to Mount Sinai. I remember it was quakingLike an earthquake there, and they were fearful. They were scared out of their wits. And Moses was the one that went to God for that. Moses went with God. Moses then came down and told them what God said.
そしてシナイ山のふもとに着いた時にですね、もう本当にそこでまあ、モーセが山に登ってきますけれども、地震が起こってですね、もう本当に人々は震えました。で、恐ろしくて不安になって。そういった恐ろしい光景の中でモーセが山に登っていて神様とそこで出会って、そして直接神様から言葉を携わって、降りてきて、そして民に神の言葉を語ってくれ
た。 And Moses, when they were in trouble, Moses was the one that interceded for them, that went to God and really protected them from the wrath of God.
そしてまた民が何か問題を起こした時にはモーセが間に入って民のために取りなしをして神様に祈ってくれました。
And now he's dead.
で今そのモーセがとうとう死んでしまいました。
And I'm sure some of the people thought, what are we going to do now?
おそらく何人かの人はもうこれからどうなるんだろうと思ったと思います。
And although Moses was dead, the Lord is trying to tell himHe's dead. It's time to move on.
モーセが、まあ、亡くなったわけですけれども、でも、神様はここで彼らに先に進む時なんだということを教えようとされていると思います。
Moses was dead, but God was still alive.
モーセは死んでしまいましたけれども、でも神様はまだ生きておられます。
God was still with them.
そしてまだ彼らと共にいてくださいます。
And that's a wonderful thing about God, is that God is eternal.
それは本当に神様についての素晴らしいことだと思うんですけれども、神という方は永遠の方です。
He never fades away.
決してこうだんだん消えていってしまうような方ではありません。
People pass away, people die, people move away.
人は亡くなります。またどこかにいなくなってしまいます。
People change.
人は変わっていきます。
Sometimes people just their personality, your relationship, they just change.
人の、まあ、性格だとかまた関係だとかそういったものは変化していきます。
Sometimes people are here to get today, gone tomorrow.
ある人は今日ここにいるかもしれないけれども明日はもうどっかに行ってしまうかもしれません。
And maybe you've even known people who seem to be very strong in their faith. I have, who have backslidden. And also they act like they don't even know the Lord anymore.
ある人は、もう本当に信仰に固く立ってる素晴らしいと思うような人がですね、まあ、自分もそういう経験があるんですけれどもそういった人が途中で、まあ、ちょっとそれ信仰からそれてしまってもうまるでなんか主を知ったことがないんじゃないかと思うようなそういったこう堕落したところ生活になってしまうそういった人もいるかもしれません。
And sometimes we can be shaken up.
そういうことを見ると私たちは、動揺することがあります。
But God is always there.
けれども神様はいつもそこにおられます。
He's always present.
いつもその今という時間の中にいてくださいます。
God never changes. He's always loving. His love for you.Never changes.
そして神様は変わらない方で皆さんを愛していてその皆さんに対する愛というのは変わることがありません。
And this is really something I feel that we really need to get a hold of in your heart and have it deep in your heart. This fact that God is with you and that God does not change.
このことは、本当に私たちが心に深く刻んでですね、これを固く握りしめておく必要があると思います。神様は、決して変わることがないという。
Because people in your life, people and circumstances in your life are going to change.
なぜならば、皆さんの人生でこう関わってくる人々とか環境というものは変わっていきます。
I know, you know, people move away. I remember back when I was in.When I was a young Christian, there was one of the pastors in our church was really like a kind of like a big brother to me. He was just always helping me out, always giving me advice.
まあ人はですね、また動いていってしまいますね。私はかつてですね、ある牧師でもう本当に尊敬している人がいました。で本当に兄弟のように親しくさせてもらって、いつも自分に本当良いアドバイスをくれています。
And he went away. He moved away to start actually to start another Calvary Church up in Washington. And it was kind of disappointing because I'd gotten so used to the fact that Tom's always there. I can always, you know, stop by and talk to him, and he's always there to encourage him. He's not going to be there anymore.
でもある時、まあ、その人が別のワシントン州で別のカルバリーを建てるために、まあ、そこから出て行ってしまったわけです。でも私は本当にがっかりしてですね、いつも彼はそこにいて、トムはそこにいて、簡単に何か話したい時にはそこに行けば彼に話ができるし、いつも励ましてもらえたり、アドバイスをもらえたり、そういった人が急にいなくなってしまったから本当にがっかりしました。
But anyway, the Lord had other people and other plans for my life.
でも神様は、まあ、主は他の人にもまた自分の人生にも、異なるご計画を持ってください。
Last month I saw him. I hadn't seen him in years. There was Tom, same guy, kind of grayer, and but just like the same big brother, gave me a hug.
1ヶ月前にですね、私はその人に。会うことができました。でも何年も会ってなかったんですけれども、変わらずに本当に自分にとっては親しい同じ兄弟として。
But God is always with us. That's the thing that's wonderful. The Lord is always with you.
でも神様はいつも私たちと共にいてくださいます。神様が皆さんといつも共にいるということは本当に素晴らしい。
And just as he had a plan, he wasn't through with Israel. Moses' time was up. But God was leading them onto something else. With Joshua, he had a plan. And it's that way with us too. The Lord always has a plan for your life.
神様はイスラエルのために対してご計画を持っていました。ですからモーセはもう、その役目が終わっていなくなりましたけれども、次にヨシアを立てて、ヨシアを通して神様は続けてそのご計画をなさろうとしています。同じように私たち一人一人に対しても神様は、ご計画を、目的を持っておられます。
In verse 3, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you.
3節のところに、あなた方が足の裏で踏むところはことごとくあなた方に与えているというふうに書かれています。
The verb there is past tense, have given you.
ここで与えているというのはもうすでに与えたという。
He didn't say, I may give you.
与えるかもしれないとか。
He said, this is the land, every place where you will walk, this is the land I have given you.
そうではなくて、あなたが歩く、その足の踏むところはすべてもうあなたに与えているというふうに言われました。
From God's side, it was already determined. What the people needed to do was step out and take and possess this land that He had already given them.
神様の側ではもうすでにそれは決められたことです。で、私たちがしなければ、彼らがここでしなければいけなかったのは、その一歩前に踏み出してその土地を得ていくということです。神様がもうすでに与えていると約束してくださっている土地を得るために一歩を踏み出していくという必要があります。
And you know this is true for us. This life, this spirit-filled life, this abundant life that Jesus promised has already been given to us. It's God's plan. This is what I gave you. But the LordOur response is to have faith, is to step out and to take, to possess what God has given us.
私たちにも同じことが言えます。イエス様は私たちにもすでに、豊かな命を、霊に満たされた、御霊に満たされた命を与えているというふうに約束してくださっています。私たちの側でしなければいけないことは、それを信仰によってその一歩を踏み出すということが必要です。
In Ephesians chapter 1 verse 3, it says that we have been blessed, it's past tense, with every spiritual blessing in Christ.
エフェソ人への手紙の、一章の三節のところに、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと、これもやっぱり過去形で書かれています。
Jesus has opened the way for blessing from God.
イエス様は神様からの祝福を受け取れるようにその道を開いてくださいました。
And I'm not talking that of just physical riches and so you can claim whatever you want, you know, be as rich as you want, and everything's going to go your way, an easy life. I'm not talking about that.
私はここで決してですね、何かその物理的に豊かになるとか自分の望むような方法でことが進んでいくとか手に入れることができるとか、そういった豊かさ、そういった祝福ということを話しているわけではありません。
I'm talking about the life of the Spirit that's so spoken of clearly in the scriptures. Galatians 5:22, where it talks about the fruit of the Spirit. All those things, love, peace, joy, all those things that are spoken of there are yours in Christ.
私が話しているのはこの御霊による命ということです。ガラテヤ人への手紙の5章の22節にはこの御霊の実というものがたくさん書かれていますけれども、愛であったり平和であったり、そういったたくさんのこの御霊の実を結ぶことができるようなその豊かな命を与えられているということを話しています。
Let's read verses 6 through 9.
では6節から9節を読みします。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え。これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででも あなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。
God had said, I'm going to give you this land, but you must be strong, you must be courageous, you must go in and possess it.
神様はここであなた方に土地を与えると与えているというふうに約束してくださっていますけれども、その時に同時に強くありなさい、大きくありなさいと言っています。そしてこの約束の地を自分たちの足を踏み入れて取っていかなければいけないと言われています。
Remember the first time when they came back 40 years earlier, their problem was that they were not courageous.
40年前に同じ場所に来て、この約束の地の手前のところまで来た時に、覚えているでしょうか、彼らは実はその時は、大きくなかったわけです。勇気がありませんでした。
They didn't believe God. They didn't they didn't believe in God, and they weren't strong, and they didn't exercise their faith.
彼らはその時はまだ神を信じきれず、強くなることができずにですね、この信仰を、訓練することができていませんでした。
Now, the enemies that were in the land, these giants that they saw 40 years earlier, they were still there.
40年前に彼らが見たその巨人たち、その約束の地にいる巨人たちというのは、今もこの時も同じようにまだそこにいます。
That hadn't changed.
全然変わっていません。
The people still needed to be courageous.
ですから人々は、同じようにこう勇気を持たなければ、大きく ならなければいけないわけです。
You know, if any of us, anyone who wants to live a spiritual lifeAnd wants a strong spiritual life and wants a blessed spiritual life, we're going to have to exercise faith.
誰でもですね、この本当に、御霊に満たされた命を生きたいと思う人、強く欲しくありたいと思う人は、その信仰を訓練していく必要がある。
And by that, I don't mean just this kind of fuzzy idea of faith. I mean faith in God. We're going to have to trust God.
それは、神に信仰を置くということです。神を信頼するということです。
Because there will always be giants.
なぜなら常に周りには巨人がいます。
There will always be things that look like they're too difficult for us.
常に私たちにとって本当に難しいと思う困難があります。
And things that will require us to exercise our faith in God.
そしてそういったものが私たちにその神を信頼しなければいけない、信頼するというその信仰を訓練していくことを教えてくれます。
I know I've had times when I got to stirred up my heart and I had this desire, okay, I'm going to go for God, I'm going to be a spiritual man.
私は昔すごく霊に燃えていた時にですね、もう本当に霊的な人間になるんだと思って、もう神についていくと燃えていた時があります。
Your life, your home, your work, whatever, like、
でも家に帰るとですね、もうなんかいろいろがっかりするようなことがたくさんあったり、周りの人たちが自分が思う通りに自分にこう接してくれない、扱ってくれないということがある。
Maybe they just kind of, you know, they don't think your faith is, they think it's kind of stupid, or they sort of act or say something sarcastic, and you think, oh, I can't. It's like, oh, I wanted to be a spiritual guy, but they, you know, they're just not cooperating.
で、そうすると、もう、あいつなんかバカなんじゃないかとか、何あんな、大げさにしちゃってとか、そういった目で見られてしまうと、もう本当にがっかりしてしまって、ああ私もっと霊的な人間になりたいのに思ってもがっかりしてしまいます。
But the world is never going to encourage you in your faith.
でもですね、この世というものは決して皆さんのその信仰を励ましてくれるようなことはありません。
I mean, it's unrealistic to think that.And we do think that sometimes, that what God is going to do, okay, I'm going to believe in you, God, and then God will take away everything, take away all the giants. Sometimes we may think that God was going to take away all of the giants.
で、時に私たちはその神様を信じますと言った時に、神様がすべてのこの敵を、巨人を取り除けてくれるんじゃないかと思ってしまいがちです。
But they're going to be there. But God wants you to exercise your faith, to believe in Him.
そうではなくて、巨人はそこにいるんですけれども、神様は私たちにこの信仰を訓練して、神様を信頼するということを学んでほしいと願っておられます。
To choose to trust in God.
神を信頼することを選んでいくということです。
And you know everyone, anyone that you have looked at and perhaps you admire and you think, wow, I can really see Jesus in their life. I want to be like that. Anyone.Who's ever grown spiritually has had to exercise faith.
どんな人でもですね、あの人はすごく信仰的に素晴らしい人だ。もう本当に神に従って、強い信仰を持った人だ。と言ってこう敬うようなそういった人たちがいるかもしれませんけれども、でもそういう人もみんなこのように信仰を訓練するというところを通ってきているはずです。
And it's so easy to think, well, they don't have the giants that I have in my life.
ついつい私たちは、ああいうすごい人たちには、素晴らしい信仰的な人たちには、自分が今立ち向かっているような巨人はいないんだと思ってしまうところがあります。
They don't have the hassles that I have.
自分がこう抱えているこの忙しい思いというのは彼らはそんな経験はしないんだ。
Well, maybe they don't have exactly the same one, but I guarantee you that they have giants in their life. They have to exercise faith just like you.
もちろん皆さんが抱えているのと同じ問題をその人たちが抱えているとは限りませんけれども、でも、必ずそういった人たちもですね、信仰的に立派に見えるような人たちも。その人たちの人生の中には巨人がいて、そしてその中で信仰を訓練してきているはずです。
You know, one huge giant I think we face is ourselves.
私たちにとっての最も大きな巨人の一つは自分自身だと思います。
We may become discouraged when we look at ourselves and they go, well, I just, you know, we see these sinful patterns and I've always gotten angry and I always get to have this fear and I just never seem to be able to get over it.
自分自身を見てしまうときに本当に同じような罪を何度も繰り返してしまって、例えばそれが怒りであったり、また恐れであったり、そういったものを見ることによって自分はまたこんなものでまたこんなことを繰り返してしまって、それでがっかりしてしまって、しまう、もうここから解放されることはないんじゃないかと思ってしまうことがあるかもしれない。
But even at that time, especially at that time, we exercise faith in the promises that the Lord has given us, that we are new creations in Christ.
そのような時こそ、そのような時だからこそですね、私たちはこの信仰を訓練して、神様が約束してくださっている、私たちは新しく作られたものなんだということを本当に信頼していくという、その訓練を。
Verse 8 here in Joshua says, This book of the law will not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night.
8節のところに、この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならないと。
Interesting, though, if you look closely, he says, It shall not depart from your mouth.
面白いのはここであなたの口から離さずとまず書いてある。
He didn't just say, not from, it shall not depart from your mouth.Your purse or your briefcase. It's your mouth.
あなたのお財布からとかあなたのカバンから離さないようにということではなくて、あなたの口から離さずというふうに言われ
る。And that word there for meditate is very interesting because it means to murmur.
そしてですね、この口ずさまなければならないというふうに訳されています。英語だと、meditate という黙想という意味の言葉が訳されていますけれども、この meditate という言葉は、つぶやくという意味があります。
Trust, you know, it's like murmuring, kind of, yeah, trust in the Lord with all of your heart, you know, it's kind of a, the idea is murmuring, talking it as you meditate on it.
ですから、この私は神を信じるとかブツブツブツブツこうつぶやいてですね。
ブツブツ。
それをこう耳から聞いて口ずさむということです。
Now, biblical meditation. When you see the word meditate in the Bible, it's different from meditation, say the meditation that they do at the many people come from all over the world to Kamakura to learn how to meditate Zen meditation. It's much different than that.
この聖書に出てくる黙想という意味は、この世でいわゆる一般的に今黙想とかあと禅の中でもそういったものがあると思いますけれども、人々がこうやろうとしているようなそういった黙想とは全く異なっています。
全然違う。 No. It's, sorry. But it's not empty. That type of meditation, that the goal is to empty your mind, to sort of think about and shut off your mind.
まあ、その世の方の、禅の方の目標というのは、心を空っぽにしようとします。
But biblical meditation is to zero in on something, to take the word of God and to put it in your mind. Not empty your mind, but put God's truth in your mind.
でも、聖書の言う目標というのは、空っぽにするのではなくて、自分の心に神の言葉を取り入れていく、神の言葉を入れていくということです。
And there's something about speaking out things that help us to remember. And for one thing, it helps to direct your mind.
そしてこの口から出す、口から話すということは、自分たちの心がそこに集中するためにも非常に役に立つものです。
I have the problem. My mind wanders.
私はすぐにですね、もう心が どっかにあちこち気が散ってしまいます、いつも。
This morning, I was sitting there. I had my Bible open, sitting on the couch, and then I realized, well, how long? What have I been thinking? My mind just went off, and I'm here and there, and just thinking of all kinds of things.
今朝もですね、朝座ってこう聖書を開いてたんですけれども、気がついたらもうなんか自分はどのぐらいの時間なんかここに座ってたんだろうと、本当にぼーっとしていろんなことを考えています。
But there's a beautiful promise. Look at the end of verse 8. It says, if you meditate on this word, it says, for then you will make your way prosperous and then you will have good success.
でも、今の8節のところにはその後に素晴らしい約束が、書かれています、そうすることすることによって、そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからであると約束されています。
The word of God is different from other literature or other writing.
神の言葉、この聖書に書かれている神の言葉というのは他の、文学とか他の、本に書かれている言葉とは違います。
Hebrews 4:12 says the word of God is living and active.
ヘブルの手紙の、4章のところにも神の言葉は生きていて力があるというふうに書かれています。
It says it gets down, it penetrates, it gets right down into your soul, and it can divide, it can judge the thoughts and attitudes of your heart.
そして、それは、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、いろいろ心のいろいろな考えや計りごとを判別するというふうに。
Jesus said, "The words that I speak to you are life."
イエス様も、私が話すことは、
They're spirit and they are life. That was John 6:63.
イエス様も、命を与えるのは御霊ですというふうに言われました。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命なのですと言われました。
Let's read verses 10 through 15.
では、続けて10節、ヨシュアの一章10節から15節をお読みします。そこでヨシュアは民の司たちに命じて言った。宿営の中をめぐって民に命じて、糧食の準備をしなさい。3日のうちにあなた方はこのヨルダン川を渡って、あなた方の神主があなた方に与えて所有させようとしておられる地を占領するために進んでいこうとしているのだからと言いなさい。ヨシュアはルベン人、ガド人およびマナセの半部族にこう言った。主のしもべモーセがあなた方に命じて、あなた方の神主はあなた方に安住の地を与え、あなた方にこの地を与えると言った言葉を思い出しなさい。あなた方の祭司と家畜とはモーセがあなた方に与えたヨルダン川のこちら側の地にとどまらなければならない。しかしあなた方のうちの勇士は皆編隊を組んで、あなた方の同族よりも先に渡って彼らを助けなければならない。主はあなた方と同様、あなた方の同族にも安住の地を与え、 彼らもまたあなた方の神主が与えようとしておられる地を所有するようになったなら、あなた方は主のしもべモーセがあなた方に与えたヨルダン川のこちら側、日の昇る方にあるあなた方の所有地に帰ってそれを所有することができる。
Now the Reubenites and the Gadites, remember, after they had battled the Amorites and they won the battle on the east side of the Jordan, they asked Moses, can we have this land? This looks good to us.
このルベン人とガド人というのはですね、彼らが、まあ、まだモーセがいるときにこのアモリ人と戦ったとき、戦った後ですね、このヨルダン川の東側の地を、見てですね、あ、ここはなかなかいい土地だから、モーセに私たちこの地を受け継ぐことはできませんかというふうに聞きました。
Moses said, it's okay, but under one condition, you have to go over with the rest of the tribes and help them to win the land, to conquer the land. Then after that's finished, you can go back.
でモーセはまあそれに対していいけれども一つ条件があると言いました。それは他の残りの部族の人たちが、他の民が約束の地に入っていって、そこで戦ってそこを勝ち取って自分たちの所有の地とするまで一緒に戦って、それからそれが戦い終わって土地を得ることができたら戻っていいというふうに条件をつけました。
Their welfare was tied to the welfare of the nation. He wanted to say, you know, we're in this together. You come over and as a nation, we will possess the land.
彼らにとってのこの幸福というのはですね、本当にあのこの他の民すべてにもつながるものになります。民全体が豊かになる、幸福になるということが、彼らにとっても幸福になる。
That's a very New Testament principle.
それは非常に新約聖書的な教えだと思います。
As the body of Christ, our welfare is really tied together with the welfare of all other members of the body of Christ.
私たち自身の、幸福というものもまた、このキリストの体であるこの他の兄弟姉妹すべてにとっても同じようにその幸福であります。
1 Corinthians 12:26 says that if one member suffers, then all the members suffer with it. If one member is honored, then everybody is honored. We all rejoice.
第一コリントの1章の20あごめんなさい第一コリントの12章の26節にも、もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのですとあります。第一コリント12:26です。
And we need to be careful of this attitude where we feel like we don't really need others in the body of Christ. That's not a good attitude.
ですから私たちは、他のキリストの体の他の部分があまり必要ないといったようなそういった態度を取らないように気をつけなければいけません。
Because it's easy to think, well, I'll do my own thing. This is what I'm into, and then sort of feel like I don't have anything to do with anybody else in the body of Christ. That's a bad attitude.
簡単にですね、私は自分のやるべきことをやるんだと、自分のことをやって他の人のことはあまり気にしないといったそういった態度を取りがちなことがあるんですけれども、それはあまりいい態度ではありません。
Let's finish up back here in Joshua 16 through 18.
最後、16節から18節を読みします。彼らはヨシュアに答えて言った。あなたが私たちに命じたことは何でも行います。また、あなたが使わすところどこへでも参ります。私たちはモーセに聞き従ったようにあなたに聞き従います。ただあなたの神主がモーセと共におられたようにあなたと共におられますように、あなたの命令に逆らい、あなたが私たちに命じるどんな言葉にも聞き従わないものがあれば、そのものは殺されなければなりません。ただ強く大きくあってください。
I do have to laugh because it seems like they have a selective memory there in verse 17. Just as we heeded Moses in all things, it's like we were completely obedient to Moses.
ちょっと笑っちゃうなと思ったんですけれども、この17節のところでですね、私たちはモーセに聞き従ったようにと言っていますけれども、なんかこういいところだけ覚えていて、まるで全てにこう従ってきたかのように言ってます。
I think we're all kind of like that.
まあみんな私たちも同じようなものだと思います。
But they exhorted Joshua, be strong and of good courage.
まあここでこの民は、このヨシュアに対してこう強く大きくあってくださいというふうに勧めています。
That was the same thing that God exhorted him to do.
それは神様も同じようにヨシュアに言われたことです。
Joshua was their leader.
ヨシュアは彼らのリーダーでした。
As they encouraged him, they would be blessed.
ヨシュアが祝福されることによって、この民全体が祝福されることになります。
I mean, their future was really tied into Joshua. As Joshua was strong and courageous, and he led them strong, as a strong and courageous leader, they were blessed.
この民にとっては、もう本当にヨシュアが、鍵となっていますから、彼が強く大きくあることによってリーダーとしてその地を導いていくために強く大きくあることによって民全体が祝福を受けることになります。
And you know that's a problem we see because it's so easy for us to cut down people. We kind of want to take them down. Anybody that's a leader above us sort of bring them down to size.
で私たちには本当に問題があると思うのはしばしばですね、私たちは他の人、特に上の人たち、上に立っている人たちを何とかしてこう倒そうとしてしまう。
And rather than encouraging, it's kind of a tearing down, you know, whether it be bosses or husbands or wives or, you know, different people we know, parents, teachers, whoever is an authority, there's this temptation to sort of kind of resist and sort of cut them down.
上に立つ権威のある人たち、自分たちの上司であったり、また夫であるかもしれません、妻であるかもしれませんし、親であるかもしれませんけれども、そういった、権威のある人たちをついつい私たちは何とかしてこう引き下ろそうと、倒そうとしてしまう傾向があります。
It's part of the flesh.
それはまあ肉がそういったものを持っているわけです。
But what happens is that if we cut them down, we're hurting ourselves.
でも実はそういった他の人たちを、引き下げるとか倒そうとすることによって自分自身を傷つけていることになります。
What we're going to see here in Joshua as we go through it is just huge victories that the people have.
私たちはこれからヨシュア記を学んでいきますけれども、これから見ることができますが、彼らは本当に大勝利を収めていきます。
They're going to go in and they're saying, Joshua, be strong and courageous. And he encourages them, be strong. And they go in and just, they're going to get huge areas of land very quickly.
こうして民がこのリーダーであるヨシュアを励まして、強く大きく会ってくださいと言って、まあ、彼がそのまま本当に強く大きくどんどんその、約束の地を、出ていきますから、それでもう本当に速いスピードでどんどんその地を得ていくことができ
ます。They have huge blessing.
そして本当に大きな祝福を彼らは受けます。
And then as you go through biblical history, as we'll get there, well, after Joshua dies, then the people become kind of rebellious and they don't really have a leader. And if you look in the book of Judges, it's just a whole bunch of miserable mistakes, one after another.
でもですね、まあ、こうして歴史をずっと追っていきますと、聖書をずっと読んでいきますと、ヨシュアの時代にはそうやって大勝利を得るんですけれども、ヨシュアが亡くなった後、人はまた、だんだんとこの上の人に背いたり歯向かったりしていって、史跡を見ますと、もう本当に彼らがリーダーも強いリーダーもいなくて、惨めで苦しい、いろんな苦しい目に遭うといった姿を見ていくことができます。
Well, but we're in Joshua now, so.
まあ今はヨシュア記を学びますけど。
It's good for us to encourage one another.
ですから私たちは本当にお互いに励まし合うということが大切です。
Encourage everybody, your leaders, people that are with you. Just encourage others in the body of Christ. Be strong. God is with you.
すべての人たち、自分の上の人も、また周りの人たちも、すべての人たち、兄弟、姉妹に対して、本当に神があなたと共におられます。強く押し合ってくださいと、お互いに励まし合っていく。
Helping each other to know that God's got a plan in your life. What's God trying to, what do you feel God's leading you to do? Because we all need encouragement. We all get fearful. But as we encourage one another in what God has for us to do, we're all blessed.The body of Christ is blessed and we rejoice together. It's a long sentence.
はい。神様が、その本当に、あなたの人生に何をしようとしているか、何か感じるとか、そういってお互いにこう励まし合っていくことによって、そのキリストの体としてですね、お互いに励まし合うことによってこう立てられていくことができます。私たちはみんな、恐れを感じたり、不安になったりそういった時がありますけれども、でもお互いに励まし合っていくことでキリストの体として全体が、本当に祝福されて立て上げられていきます。
Anyway, as we close, just want to encourage everybody that these words to Joshua, they're words to us today.
本当にこの終わりにあたって皆さんを励ましたいと思いますけれども、この義明の言葉というのは今日皆さんに与えられた言葉だと思います。
The Lord says to you today, be strong, be of good courage.
主は今日皆さんにおっしゃっています。強くありなさい、大きくありなさいと言われます。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Lord, thank you for your word. Thank you that it is living and active, and thank you for the work that it's doing right now in our hearts.
主よ、この御言葉をありがとうございます。生きていて力があるこの御言葉が今私たちの心の内に働いてくださっていることを感謝します。
And Lord, I know that each of us has a wonderful life that you have for us to live, a spirit-filled life that you have planned for us.
主はあなたは私たち一人一人に本当に素晴らしい御霊に満たされた豊かな命を送ることができるように目的を、ご計画を持っていてくださることをありがとうございます。
And Lord, I know that probably all of us are aware of that we have failed to enter that life at times because of unbelief.
私たちはみんな時にこの約束の地に、入ることをあなたを信じられないがゆえに失敗してしまったことがあると思います。
But Lord, we just, give you our failures.
でも主よ、そのような失敗もあなたにお委ねします。
And we look to you now and just say, Lord, we trust you.
そして今主を見上げ主を信頼します。
And help us, help each one of my brothers and sisters to have eyes of faith when they look at their lives.
どうか私の兄弟姉妹一人一人が本当に自分の人生を見るときに主を見ることができますように。
And consider what you have for us and to have faith and to really believe in you.
そして本当に主が私たちの人生に持っていてくださるその目的を、見てそれを本当に信頼していくことができるように助けてください。
We choose to believe in you, Lord.
主よ、私たちはあなたを信頼することを選びます。
We commit our lives into your hands.
私たちの人生を御手にお委ねします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アメン。